はい、ありがとうございます。今日の箇所は大きく2つの場面に分けられると思います。一つは、ダビデがもう最後の時ですね、ダビデがソロモンに遺言を言い残している場面ですね。そして召されてきますね、最後の場面です。もう一つはまた出てきました、アドニアが出てきましたけども、アドニアが裁かれるというそういう場面かなと思います。それで、一節でですね、ダビデの死ぬ日が近づいた時という言葉から始まります。いよいよダビデのね、最後の時が近づいてきたんだなということがわかります。そして、その時に彼は何をしたかと、彼は息子のソロモンに次のように命じたということで、王になったばかりのソロモンを呼び出して、そして、遺言を残したっていうんでしょうかね、最後の言葉を伝えたということがわかります。私は世のすべての人が行く道を行こうとしている、ってこの言葉からも、あ、もう父が近づいているんだなっていうのはわかりますけれども、その時に、まあ、彼にソロモンに残した言葉は、まずあなたは強く男らしくありなさいという言葉でした。強くあれ、男らしくあれと。そしてその具体的な内容がその次の3節の言葉であると考えられます。あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしてもどこに向かっても栄えるためだ、ということで、この世ではもしかしたら強くあれ、惜しくあれって言われるとですね、あ、男らしくあれって言われるとですね、なんかこう男らしくえばりなさいとか、力を誇示しなさいとか、なんかそういうイメージに取られることが多いかなと思うんですけど、聖書で言う、まあ、強くあれ、男らしくあれっていうその言葉の内容はですね、主の務めを守りなさいと、律法の書に書かれている通り、主の掟と命令と定めと諭しを守りなさい、主の道に従いなさいっていうことですね。まあ、これが、まあ、聖書で教えているところの、まあ、強さ、男らしさということになるのかなと思います。それはヨシュアですね、ヨシュアがイスラエルのリーダーになる時も同じだったなと思うんですね。でヨシュアが最初にリーダーになる時に、まあ、神様がですね、強くあれ、惜しくあれってそういうふうにですね、御言葉を、残してですね、で、ヨシュア記の一章七節ですけど、ただ強くあれ、惜しくあれって、でその後、私のしもべモーセがあなた方に命じた律法のすべてを守り行うためであるっていうんですね。ヨシュアにもやっぱり強くあれ、惜しくあれって命じた後で、まあ、それはモーセに命じた律法のすべて、つまり神の言葉を守り行うため、それが、まあ、強くあること、惜しくあることなんだってことですね。そういうことが伝わってくるかなというふうに思います。そのようにして、まあ、神様の御言葉に聞き従いなさいっていうことなんですけれども、まあ、信仰を持って歩みなさいというね、そういう励ましの言葉であるということが言えますけれども、そうするとどうなりますか？あなたが何をしてもどこへ向かっても栄えるためであるということで、それはソロモンの人生の祝福につながっていく、まあ、栄えるっていうのはこの世でいうところの繁栄っていう成功とかっていうこと以上に神様からの祝福をたくさんいただくということですよね。神様との関係の中における祝福ということがまず約束されている。そしてそれだけではない、4節、そうすれば主は私についてお告げになった約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、命を尽くして誠実に私の前に歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと。で、かつて神様ダビデに約束してくださっていましたと。で、もしあなたの息子たちが、まあダビデの息子たちが本当に心を尽くして神様に仕えるならば、王座は 人から王座から人が立たれることはないってね、そういう約束をしてくださっていたということがわかる。つまりソロモンの人生が祝福されるだけではなくて、イスラエルの王座が祝福される、イスラエルの国全体が祝福される、そしてそのことによって神様のご計画がちゃんとこう進展していくって、そういうこう祝福につながっていくってことですよね。そういうことが約束されているということがわかります。で、本当にダビデからソロモンにと引き継ぎがなされている大事な時だったと思います。聖書を読んでるとね、そういう引き継ぎの時、大事な時っていうのは時々あるんですね。モーセからヨシュアに引き継がれる時、ダビデからソロモン、エリアからエリシャ、イエス様から弟子たち、パウロからテモテ、いろいろこういろんな例があるんですけれども、その引き継ぎの時ってとっても大事な時でね、でどの箇所を見てもやっぱりその次の引き継ぐ人たちに対する信仰がですね、とてもこう問われるっていうんでしょうかね、本当に神様に従っていきなさいと、そのことがちゃんと引き継がれていくことによって、その人の人生も祝福されていくし、それだけではなくて神様の計画がちゃんとこう引き継がれていくというね、そういうこう神様のご計画がこう示されているっていうところですね。そういうことを聖書全体を通して確認できることではないかなというふうに思います。で、私たちもいつか人生終わりの時が来ますね、それぞれね。で、その時に、なんて言葉を残すかっていうかね、どのようなものを残していけるか、財産を残すとか家を残すとか、いろいろ、いろいろあると思うんですけど、それ以上にね、本当に信仰を残せたら幸いだなと思いますよね。そして本当にその次の世代の方々にね、本当に神様に従っていってくださいって、そしてそうすると必ず祝福されますよって、そういう確信を持ってそういう言葉を持って人生を得ることができたならばね、本当に幸いだと思うし、そのことによって神様の祝福がこう引き継がれていく、その神様のご計画がこう進展していくというね、そういうことを私たちは覚えて、与えられた人生をね、最後まで全うするものでありたいと思います。で、5節からはですね、3人の方々、それに関係する人々に対してふさわしく対処しなさいっていうことが命じられている、そういう内容かなと思います。で、最初はヨアブですよね。で、ヨアブっていうのはダビデの家来でしたけれども、この間一章で学びましたけど、最後にですね、ダビデを見限ってアドニアに着いちゃった人ですけれどもね、でもずっとダビデに仕えてきた人でしたけども、そのヨアブに関してはこの6節の最後のところに、彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならないってこう命じてるんですね。で、これはちゃんと裁きなさいと、彼は裁かれなければいけないというね、その裁きを実行しなさいっていう意味の言葉だと思うんですけど、なんでこういうことを言ってるかというと、その理由が5節なんですよね。またあなたはセルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの2人の軍の長ネルの子アブネルとエテルの子アマサにしたことを知っている。ヨアブは彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだからと。で、この5節を読んだ時に、過去にこういうことがあったんだなということに気づかされる。で、私たちはサムエル記をすっ飛ばして列王記に入っちゃってますので、本来だったらサムエル記からこう順番に読んでくるとよくわかるんですけれども、ここに書いてあることはサムエル記に出てくることなんですよね。それで、アブネルっていう人は、サウロ、ダビデの前の王様のサウロ王の、いとこにあたる人だったというふうに言われてますけど、サウロの軍の司令官で、それで、ダビデとサウロっていうのは、対立をしてたんですけれども、このアブネルっていう人は、これは第2サムエルの3章に出てくるんですけれども、ダビデと契約を結んで、協力しようってした人なんですね。ところが、その、アブネルを、なんとヨアブは、 ダビデの許可も得ずに勝手に殺してしまうっていう、そういう事件が起こったっていうことがですね、第二サムエル記の3章に出てくることであります。あとアマサっていう人は、これは第二サムエル20章に出てくるんですけれども、まあ、ダビデの親戚にあたる人なんですけれども、アブシャロムの事件があって、アブシャロムが死んだ後に、まあ、ヨアブの代わりに、その軍団の長になった人ですね、まあ、アマサという人がいるんですけど、まあ、この人もですね、ヨアブはこう挨拶をして、こう非常に仲良く振る舞っているふりを見せて、腹にか刃物で突き刺して殺してしまったっていう、そういう事件が第二サムエル20章に出てくるんですね。でそういう形でヨアブってそういう人だったんですね。でダビデの許可も得ずにですね、勝手に殺してしまうというですね、そういう人だったんですね。でそれは二人の人が亡くなっているわけですけれども、五節を見ると、ヨアブが私にしたことって言ってるんですね。まあ、ダビデにしたことじゃないんだけど、でもダビデにしたこと同じだったんですね。でまあ、そういう過去があったんだなということ、しかもヨアブは彼ら二人を虐殺したんですが、平和な時に虐殺をしたってね、戦いの時ではなくて、本当に平和の時にそういうこの卑劣な行為なんだと、でそのことはちゃんとやっぱり裁かれなければいけないっていうことなんですね。それで、まあ、ソロモンの時代になった時にちゃんと彼に対して裁きを下しなさいということを、まあ、ここで、まあ、遺言として言い残しているっていう、そういう記事ですね。で次に出てくるのはバルジライという人が出てきます。7節、しかしギルアデ人バルジライの子たちには恵みを施してやり、彼らはあなたの食卓に連ならせなさい。彼らは私があなたの兄弟アブサロムの前から逃げた時、私の近くに来てくれたのだからと。でこのこともね、第二サムエルの17章に出てくるんですけれども、ダビデがアブシャロムは息子ですけどもね、息子にこう攻められて、もう本当に危ない目にあってエルサレムから逃げていく場面があるんですね。そして、まあ、ハナイムっていうところに逃げて、何の準備もしないで逃げていったので、もう食べるものもなくて、もうお腹が空いて喉が渇いてって、本当にそういう厳しい状況に追い込まれた時に、なんとバルジライはたくさんの食物を持って届けに来てくれたっていうね、そういう出来事があって、で第2サムエル17章の28、29節を見ると、何が届けられたのか、そのリストまでちゃんと載っているんですよね。でそれを見るとですね、第2サムエル17章の28と29ですが、神代、蜂、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り豆、蜂蜜、牛乳、羊、チーズをダビデと彼と共にいた民の食料として持ってきた。彼らが民は荒野で飢えて疲れ乾いていますと言ったからである、ってこう書いてあってですね、まあ、本当にご馳走を持ってきたですよね。その食物のリストまで、非常に興味深い記事なんですけどもね、もうダビデ本当に嬉しかっただろうなと思いますね。本当に厳しい状況で飢えて乾いて疲れて、本当にもう本当に苦しい時にね、バルジライはなんと多くの食物を持って助けてくれたっていうね、そのことを忘れてなかったんですね。でこれはバルジライの子供たちですよね。バルジライの子供たちに恵みを施してやりなさいって、もうバルジライもしかしたらいなくなってたのかもしれませんけどもね、子供たちにちゃんと恵みを施してあげなさいっていうね、そういうことを、まあ、遺言で言い残しているのがこの場面ですね。そして8節には今度は、バフリム出身のベニヤミン人ゲラの子シムイという人が出てきてですね、でこの人に対しては、まあ、9節の最後で、あなたは知恵の人だから、どうすれば彼の白髪頭に彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせられるかわかるだろうって言い方をしていて、まあこれもさっきのヨアブと同じですけども、ちゃんと裁きを下しなさいっていう意味だと思います。でこの、シムイっていう人は、まあ、ダビデがアブシャロムに 攻められて劣勢になって、本当にこう王として追われてしまった時にですね、このシムイっていう人はこのサウロ家の人なんですけどもね、非常にこうバカにして罵ったっていう、あのそういう記事がやっぱり第2サムエルの16章に出てくるんですね。でも形勢が変わりました。アブシャラも死んでしまって、ダビデがまた王に戻ったっていうんで、それでちょっとコロッと態度が変わったりしてですね、それでまあ少し反省したような雰囲気もあったんですけれども、でもその時のことをやっぱりダビデは覚えていて、そして自分が生きている間にはそれ裁きは下さないけれども、ソロモンの治世になった時にはちゃんと対処しなさいっていうことを、まあ、そういうふうにこう命じているのがこの言葉ということになります。で、まあ、それぞれヨアブとバルジライの子供たちとシムイとということで、まあ、それぞれ3人、あるいはそれに関係する人々にちゃんと対処しなさいということで、でなんとなくですね、これ読んでるとなんかダビデがかつてやられたことの恨みを抱いていて、なんか自分が死んだ後ちゃんと恨みを晴らしてくれよみたいな、ちょっとそういう雰囲気にも感じられるんだけれども、でもおそらくそういうことではなくて、これはやっぱりですね、ソロモンの王位がちゃんと安定したものとなって確立されるための一つの配慮であり準備だったんではないかと考えられるんですね。で、この段落の、まあ、最後の言葉はですね、12節で、ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立したっていうところで終わるんですね。で、これが結論なんです。この段落のね、ソロモンの王位は確立しましたよって、これを言いたいためにそこまでこういう準備がなされてきましたという、そういう文脈で書かれている記事ですね。ですから、まあ、ダビデが個人的な恨みを晴らすためにソロモンに命じたということよりは、ソロモンの次の王位が本当に安定したものとなるために不安な要因というのをやっぱり取り除いていき、またいいことに関してはちゃんとそれに顧みてというね、そういう、まあ、王としての判断だったんじゃないかなというね、そういうことが考えられるんではないかなというふうに思います。で、まあ、ダビデは、まあ、自分が死んでソロモンの時代がやってくるという大事な大事な節目の時に、やっぱり今までのことの清算をしたんだと思いますね。で、ちゃんと自分で今ダビデの人生、いろいろこう長い人生、いろいろいいこともあれば悪いこともいっぱいあるんですよね。複雑なこともたくさんあったんです。ヨアブとの関係においても非常にいろんなことがあって複雑なんですよね。それで、まあ、自分ではとても解決できなかったんですね、ダビデはね、うん、でも解決できなかったけど、それをずっと引き伸ばすのではなくて、やっぱりこの世代が変わっていくその節目の時にちゃんと清算をしなくちゃいけないというね、そういう判断だったというふうに考えられますね。そして自分の代では解決できなかったこともあるけれどもね、ちゃんとそれを引き継いでソロモンの代になって解決してほしいという、まあ、一つのねダビデの気持ちの表れだったと考えられるのではないかなというふうに思います。で、歴史を学んでいるとね、本当にこう、いろんな先輩たちのね、信仰の遺産というものがたくさんあって、それを私たち引き継いでいるという面確かにあるんですね。本当にあの時あの方々が戦ってくれたおかげで今私たちは聖書を安心して読めるとかね、本当にいろんな先人たちの信仰のそういう戦いと努力があったおかげで今私たちはこういう恵みをいただいているってことはたくさんあるんだけれども、でもその一方で先の時代にはなかなか解決されなかったいろんな課題もあるんですね、実はね。で、それを解決できなかったけども、やっぱりこう今の時代に引き継がれていて、そしてそれに私たちが誠意を持って取り組むように、まあ、宿題のようなものも残っているっていうんでしょうかね。そういう形で神様の働きっていうのをね、こう継承されていくっていう面がやっぱり現実的にあるんじゃないかなというふうに思いますね。ですから、まあ私たちもそうだと思いますね。一生懸命生きて頑張って生きてて、もやっぱり自分の世代で解決できないようなね、自分の中では解決できないような問題が残されちゃうってことがありますね。で、それに関しては本当に自分で残念だったけれどもね、でも次の世代の人たちでぜひ取り組んでほしいって、やっぱりそういうことあると思いますね、現実的にね。 で、まあ、ダビデはここでソロモンに対してですね、6節で、あなたは自分の知恵に従って行動しなさいっていうふうに言ってますね。また9節では、あなたは知恵の人だからって、知恵っていう言葉を使ってね、知恵を持って対処しなさいって、この残された課題に対処していく上でね、知恵を持って判断してくださいねっていうふうに、まあそういうふうにこう言われて、それで、まあ3章に入っていくと、こう、ソロモンがですね、神様から何か欲しいものを求めなさいって言われる場面があるんですけども、その時に、ソロモンはね、何を求めたかっていうと、私に知恵をくださいって、そういう話が3章になって出てきますけどもね、その前にこういうやりとりがあったんだなっていうことが、こうわかるんですね。で、まあ知恵を持って判断しなさいって言われても、やっぱりなかなか経験もないですしね、本当にこう心細かったんじゃないかなと思いますね。そういういろんな課題をこう担わされてもね、王として、まあなかなかこう判断するのが難しいということがいろいろあったと思うんですけれども、でもそれに対してやっぱり知恵が必要だなと思ったからこそ、神様に知恵をくださいというふうに求めた、まあ、そういう記事にね、こう3章につながっていくという、そういう展開になっていくのが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ここまでが一つの場面ということになります。そして後半はですね、一章にも出てきたところのアドニアがもう一度出てくる場面ですね。で、アドニアはダビデの後に自分で王になろうという野望を抱いてですね、それで一度は王になりかけた人でしたけれども、ソロモンが王になったために、まあ、そこから外されたという、まあそういう一章でね、そういう人だったということがわかりますけれども、ここでですね、また出てきます。13節、ある時ハギテの子アドニアがソロモンの母バテシバのところにやってきた。バテシバは、平和なことで来たのですかと尋ねた。彼は、平和なことですと答えたということで、アドニアがですね、バテシバのところにやってきたっていう話なんですね。それでバテシバはちょっとやっぱ不安になったんだと思うんですね。心配になったと思うんですね。当然ですよね。だってこの人はソロモンを差し置いて自分で王になろうとした人ですよね。ですからまたなんか企んでるんじゃないかとか、ちょっと不安な気持ちがよぎったのじゃないかなというふうに考えられますけど、まあバテシバは、平和なことで来たのですかって問いかけるんですね。そしたら、平和なことですって答えたと。で、お話ししたいことがあるってね、お話が始まって、そして彼には一つの願いがあったんですね。で、その願いが出てくるのが17節なんですけれども、彼は言ったと。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。王がシネム人の女アビシャグを私に妻として与えてくださるようにということで、ダビデが年老いてきてですね、そして本当にダビデを励ますために、まあ、ダビデの部下たちがイスラエル中を探して見つけてきた美人の女性がこのアビシャグなんですけども、この人がまあダビデにこう仕えてたっていうのは一章の最初に出てくることだったんですけど、このアビシャグを自分の妻にしてくださいと、ソロモンにお願いしてくださいという、そういうお願いだったんですね。それで、そのお願いを聞いて、バテシバは何て答えたかっていうと、いいでしょう。私から王にあなたのことをお話しますっていうふうにして、まあそれを承諾してしまったということなんですね。で、まあなんでね、バテシバはそれを話を聞いて、いいでしょうって言ってしまったんだろうかって、まあこの後、まあソロモンにそのことが伝えられて、これ非常に危険なことだと判断されて、結局、まあアドニアは処罰されるっていうかね、裁かれるんですけれども、なんでバテシバはこの時にですね、いいでしょうって言ってしまったんだろうってね、ちょっとこう考えさせられる点かなと思うんですけれども、そのお願いの前にですね、14節からお話ししたいことがありますって言って、15節に、アドニアがね、バテシバにお話をしている内容が結構具体的に書いてあるんですね。で、この言葉の影響がやっぱりあったんじゃないかなっていうことを考えられると思います。で、アドニアはバテシバにこう言ったんだそうです。15節。ご存知のように、 王位は私のものでしたし、イスラエルは皆私が王になるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです、ってね、そういうふうにこう言っている言葉があります。それでちょっとこの言葉ね、王位は私のものでしたし、イスラエルは皆私が王になるのを期待していましたって、本当かなってちょっと思いますけどもね、ちょっとなんか大げさじゃないかなっていうかね、民はみんなソロモンが王になる方を期待してたんじゃないかなっていう気がするんですけども、でもまあ彼はそういうふうな言い方をしてるんですよね。そしてでも王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからですっていうね。で、まあ、この言葉を聞いて、あ、そういう報告をしてるんだなというふうに感じるかもしれませんけど、まあ、どういう言い方をしたのかなっていろいろこう想像もしてみたんですけれども、まあ、ここで彼がやっぱり言っていることは、自分は本当に被害者なんだっていうことをね、非常にこう強調した言い方になってるんじゃないかなと思いますね。で、彼は、まあ、本当にこう、すべてのものを失って非常に惨めな生活をしていたかもしれませんね。そして、まあ、アビシャグっていう女性もダビデに仕えていましたけれども、ダビデ亡くなりましたのでね、まあ、一人になったということで、身寄りがないということも考えられる。まあ、そうすれば、まあ、お互いね、寂しい者同士なので、まあ、一緒になってもいいんじゃないかなっていう、そういうふうなこう発想があったのかもしれませんし、お互いにこう、なんか非常にこう、恵まれない境遇というんでしょうかね、そういう立場にあるということで、まあ、そのことをね、まあ、バテシバに少しこう伝えることによって、まあ、バテシバの感情に訴えたというようなね、そういう面があったんじゃないかなということをちょっと感じたんですね。で、バテシバにしてみると、なんか企んでるんじゃないかなとかね、ちょっとそういうこう不安な気持ちもあったんですけど、あ、なんだそんなことかというね、ちょっと変な言い方ですけれどもね、そんな程度のことなのかということで、ちょっと安心してしまったような面もあるのかなと思うんですね。まあそういうこう少しこうバテシバの心を少しくすぐるようなというんでしょうかね、まあ、少しそういうような言い方をしてですね、まあうまくこうバテシバをそそのかしたというか、まあそういう形で、まあ、バテシバを通して、まあ、ダビデに頼めば、ソロモンに言えば必ずその通りになるっていうようなね、まあそういうことも分かっていたということが分かりますので、まあバテシバを通して、まあ、自分の願いを、まあ、達成させたいというね、そういうこう一つの企みだったのかなということも考えられることなんですね。で、まあそれを聞いてバテシバはソロモンのところに行って伝えたんですけれども、20節ですね。彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。断ることはしませんから。彼女は言った。シネム人の女アビシャグをあなたの兄アドニアに妻として与えてやってくださいと。まあ、与えてやってくださいって、彼もちょっとかわいそうだからね、ぜひこの女をね、彼に与えてやってほしいという、まあ、そういうこう願いだったのかなというふうに思います。するとソロモンは母に答えました。なぜアドニアのためにシネム人の女アビシャグを願うのですか？彼は私の兄ですから、彼のためには王位を願った方が良いのではありませんか？彼のためにも祭司エブヤタルやセルヤの子ヨアブのためにもということで、まあ、彼はそんなものを願っているけど、本当は、まあ、王位を願った方が良かったんじゃないですかっていうのは、ちょっと皮肉めいた表現かなと思いますけどもね。でも、まあ、彼の本当の願いっていうのは、やっぱりそういうものだったんじゃないですかっていうのはね、まあ、そういうニュアンスも少し感じられるかなと思いますけども。それで、まあ、彼は最終的にどうしたかっていうと、アドニアがこういうことを言っても、なお自分の命を失わなかったなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、主は生きておられる、主は私を父ダビデの王座につかせて私を固く立て、約束通り私のために家を建ててくださった、アドニアは今日殺されなければならないというふうにして命じて、まあ、バテシバはこのアビシャグという女を与えてほしいというふうにお願いしたんですけれども、それを退けて、まあ、ソロモンは結果的にはこのアドニアをですね、 まあ、殺害をする、そういうふうにこう処分するようにもう命じていくというね、そういう結論になったというのが、今日のお話ということになります。それで、やっぱりね、ソロモンは非常にこれは危険な動きだなというふうに察したんだろうなと思いますね。まあ、やっぱりアドニアの中にはやっぱりその野心がまだ残っていて、そしてやっぱりアビシャグとかあるいはバテシバにこう近づくことによってやっぱりその王の近いところに何とか居続けることによってやっぱりこう王位を狙っているというそういう企みがあるんじゃないかというようなね、そういう警戒心もおそらくあっただろうなというふうに考えられるし、でもやっぱり何よりも言えることはやっぱり彼は悔い改めてなかった。前回の一章のね、最後の時に彼は命乞いをしましたね。本当に祭壇の角のところに掴んで、本当にこう命乞いをして、そして本当に助けてほしいってこう、悔い改めたように見えるんだけれども、でもあの時に、ソロモンはね、52節で、彼が立派な人物であれば、その髪の毛一本持ちに落ちることはない。しかし、彼のうちに悪が見つかれば、彼は死ななければならないっていうふうにして、その時は判断を保留してですね、その時は裁かなかったんですね。それはもう神様にお委ねしたっていうことだったと思うんですけども、この段階に来て、やっぱり彼は本当に悔い改めていない、やっぱり彼の中にはやっぱりまだ悪が残っているっていうことがはっきりと分かった、まあその時点で、まあ彼はこう裁きを下したというね、そういうこう展開につながっているということがこう言えるんだろうなというふうに思います。それでやっぱりね、本当にこう罪が残されていく、悔い改めを拒んでいくということがいかに恐ろしい結果になるかということを私たちはここから一つ学ぶ必要があるかなと思いますね。本当にこう悔い改めてしっかりと、まあ、罪を処分していただくということが大事であるのに、それをこう拒んでですね、とりあえず命乞いだけはしてもですね、そのものがずっと残っている時にやっぱり最終的にはね、やっぱり神様の裁きを受けるということがやっぱりあるということを私たちは覚えている必要があるかなというふうに思います。はい、ダビデからソロモンにこう変わっていく、この王位がこう移り変わっていくっていうところを今学んでるんですけどもね、それは必ずしもスムーズに行われたわけではなくて、そこにいろんな人間の野望とかですね、欲望とか思惑とかいろんなものが絡みついてくるっていうかね、それが現実だったんだなと。でもその中にあってやっぱり信仰的な判断が求められて、そしてそのことを通して神様の計画が進んでいくというそういう展開になっているということに私たち気づかされるんじゃないかなというふうに思います。まあ、人間ってなかなか難しくてですね、そして本当にこう、いろいろと手強いなと思う時もあるしね、非常にこう、スムーズにいくように見えてもいろんな思いとか感情とか思惑がこう絡みついてくるようなことっていうのはやっぱりあるんですね。でそうい こう非常に難しい現実の中で、本当にこう判断が求められるってことも時々あるかと思いますけれども、そういう時にも本当に知恵を用いて判断できるようにですね、私たちは祈っていかなければいけないし、まあ、ソロモンのように本当に知恵を求めていく、そういう姿勢がですね、私たちにも必要ではないかなというふうに思います。はい、2章の前半部分まで今日学びましたけれども、私たちもいろんな状況の中に置かれますけれども、その中にあって正しくふさわしく判断できるように、祈りつつ歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、皆を賛美いたします。御言葉を通して、いつも励まし、また導いてくださることを感謝いたします。私たちにも知恵が必要です。いろんな難しい状況の中で、いろんな人間関係の中で悩んだり苦しんだりすることがありますが、どうかいつも神様を見上げてふさわしい判断ができるように、知恵と力をいつもお与えくださるようにお願いいたします。御言葉の学びに感謝し、またこの後の祈りの時もお委ねし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。